ただいまより夜のツタンカーメン開演と存じます。なお、この番組をお聞きになられる際の諸注意を申し上げます。ひとーつアホーになってください。ふたーつ大の爆笑をしてください。アホーと素直と行動力があら嫌だ、世界を救うと存じます。夜のツタンカーメン開演に存じます。
はい、皆さんこんばんは。今週もやってまいりました夜のツタンカーメン、75億光年に一人の逸材桜庭露木がお届けします。ということで、今週もですね、先週に引き続き、大乗院先生とマドレーヌ美智子先生においでいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
今週もどうぞよろしくお願いします。先週の話もすごかったですね。
ディープでした。
ディープですね。もうまさしくディープインパクトで、今週もですね、また先週に引き続き、いや先週よりもはるかにすごい、この人の不幸話を聞いたらもう止まらないというね、大乗院先生のところの事務局長をやっていらっしゃるですね、まあ、小泉理子さんにおいでいただきました。理子さんこんばんは。
こんばんは。
ぜひもう僕はですね、理子さんにどうしても出ていただきたくてですね、無理っくり来ていただきましたけれども、
はい、
理子さんの不幸話ってやばいですよね、
はい、そうですね。
もう世の中にこんな不幸な人っているのかなと思うぐらい、はい、まあ、この30分ではとても語り尽くせれませんので、
はい、
まあ、かいつまんで、はい、一体どんな人生を送られてきたんですかね。どんなことがあったんですかね。
まずはじめに、
はい、
私24歳の時に結婚したんですけれども、
はい、
25歳の時に、
はい、
その結婚していた相手の方が、
はい、
まあ、まず宗教に入ってたんですけれども、
はい、
そこでちょっと価値観の違いと、
はい、
こうなんとなく合わないな、嫌だなって思ってた頃にですね、旦那さんが、
それあの結婚する前に気がついてなかったんですか。
それはなんかうまく隠されてたんですね。
隠してたんですか。隠れきりしたんですね。
はい。ほぼそんな感じで、いや自分はそんなに活動もしてないしみたいな、
はいはい、
親が入ってるから、
あ自分はそんなやってないよ
って言って、そんなやってないよっていう感じだったんですけど、結婚したらもう役職もついていて、もうバリバリだったんですね。
あもうすごい、もう詐欺師ですねそれは。
はい。
そして、
まあそれで、まあ、結婚はまあして、は
い、もちろん勧誘されますよねその宗教に。
あ結婚する直前にそのもっと偉い人たちがドヤドヤやってきて、
はい、あもう勧誘してくるんですね。勧誘
もう入らないといけないような役職者のやっぱ妻なのになるので、
そうですね、
もうやらなきゃいけないような流れになってしまって、
はい、
まあ、一応入ったんですけれども、はい、やっぱり合わなくていろいろ辛いことがあって、
はい、
でまあ辛いな、なんか合わないし、
はい、
常識がちょっと違うしなんて思っていたら、
はい、
旦那さんが会社のお金を横領してたんですね、
はい、あポケットに入れてたんですね、
はい
はい、そして
10年にわたって1億5000万ぐらい横領してたっていうことが発覚しまして、
1億5000万、
はい、
はあ、つわものですね、
はい、
そして
で、まあ、離婚はできたんですけれども、
はい、
自分がその25歳の時に離婚したんですが、
はい、
その1週間後に、
はい、
私4人姉妹なんですが。
4姉妹ですか、
はい、
女系家族ですか。
はい、
もうこの時点で因縁が渦巻いてますね。
そうなんです。そうなんです、
はい
はい、1週間後に一番上の姉が離婚しまして、
1週間後に、はい、
それも経済的な理由だったんですね。
経済的な理由で、はい、
でさらに1週間後に3番目の姉が離婚しまして、
はい、
それも経済的な理由で、
はい、
でその時期、同じ時期に、はい、なんと2番目の姉の婚約者が自殺してるんです。
はあ、もうヘビーですね。
はい、
ツッコミとこ満載ですよ。
はい、
そして
その時に、
はい、
なんか呪われてるんじゃないかうちはって思ったんですね。
もう100人が100人とも思いますよ。
思いますね。
もう聞いてる人もみんな思ってますよ。大丈夫かなこの人って思ってますよみんな。
なんだろうこれはって思ってたんですが、
はい、
まあ、もちろんあの先祖の因縁なんて言葉も知らないですし、
知らないですよね、
はい、もううん十年前なんで、
はい、
スピリチュアルなこととかも何も知らないので、
わかんないですよね。もう20年ぐらい前ですもんね。
はい、そうですそうです、
はい、そして
それで、
はい、
まあ、まあそう思いつつもそのままに なってたんですけど、
放置せざるを得ないですよね。
そうですね、
分かんないから。
どうしようもないので。
どうしようもないですもんね。はい、
でその頃まあ、一番上の姉が占いが好きで、はい、ある占い師さんに見てもらったところ、
はい、
その父が、
はい、
まず母と結婚する前に、はい、奥さんと子供がいた、
はい、
で実は私在日韓国人なんですけれども、
はい、
父が韓国に、はい、なんと奥さんと子供を置いたまま日本に来て、はい、母に黙って、はい、母にはそのこと言わずに結婚したらしいんですね。
はあ、またここでも罪を作ってますね。
はい。で、奥様、その前の奥様はやはりすごく苦労されて、
はい、
お子さんもいて、
はい、
すぐ、割とすぐ亡くなってしまったらしいんですけれども、はい、その時の恨みがものすごく強いので、
はあ、
そのせいで、はい、その子供たち、私たちがみんな、
はいはい、
そのような目に遭ってると。
はい、
言われたんですね、
はい、
でどうすればいいかと思うんですけれども、
も もう相談するところがわからないですよね。
わからないですし、はい、その時の占い師さんが、
はい、
で結局私たちそういう辛い目にあったから、
はい、
もうこれからは大丈夫って言われたらしく
あ、もうこの不幸の連鎖は終わったよと。
もうこれで終わりました、
終わりました、
もうこれからは大丈夫です、
大丈夫ですと
って言われたんですが、
はい、
もうこれそんなわけないだろうと。
もうこれはプロローグに過ぎなかったですもんね。
そうです、
序章ですよね。
自分でもそんなわけはないと思うけれども、
はい、
でも術がないので、
はい
はい、
そ、
まあ、そのままにして、そのままというか、はい、まあ、そのままにせざるを得なかったので、
はい、
そのままにしてたんですけれども、
はい、
そうするとその後父が、
はい、
まあ、知人に貸したお金、
はい、
結構大きなお金が返ってこなかったりですとか、はい、2億ぐらいです、
ね、2億、また2億貸すっていうのもすごい嫌ですよねなかなか貸せないですよ。
大親友だったんですよね。
あ、 いや大親友とかそういう問題じゃないんですよ。もう誰にとかそういう問題、金額の問題なんですよ。はい、そして
でそれが返ってこなかったり、
はいはい、
そうですね、いろんな、
まあこのペースで語っていくとね、5年ぐらいかかります
んで、ね、すごく長くなっちゃうんで、
ね、まあそんなこんながあってもうどうにもならなくなった時に、
はい、
まあ大乗院先生に会うご縁をいただくということですよね。
だいぶはしょって、
はい、だいぶはしょって、あとなんか喋りたい、こう喋る、もうほとんどリコさんの話喋れない話ばっかりですけど、喋れる範囲であとどんなのがあります？
そうですね、あ、でそのまあ数年後に、まあ、スピリチュアルな世界を知って、
はい、
いろいろスピリチュアルなことを勉強したり、
はい、
まあ、インドに行ったり、はい、まあ、いろんなことしたんですけれども、
はい、もうインドに行ってる時点ですごいですね。
そうですか、
もうだいぶぶっ飛んでますね。
で、ある、まあ、その時もまたある出来事があった時に、
はいはい、
はっと気がついて、
はい、
何にも変わってないな。
あ、何も変わってない。
何も変わってない。
今までこうインドに行って修行したりですとか、
いろんなこと
を
したけれども、
何も変わってない自分に気がつくわけですね。
はい、でそこでまたスピリチュアルからちょっと離れて、
はい
はい、そうこうしてるうちに今度は、
はい、
知り合いに、
はい、
某宗教に、
はい、
仏教なんですけど、
また宗教なんですね。
勧誘されて、
はい、
でこの仏教は、
はい、
唯一カルマを解消できるって言われたんですよ、
はい、あそこに入るとカルマの解消ができるわけですね。
できる、
はい、
この宗教だけができる。
あ、なるほど。
でそれで私は、
はい、
あ、そうなんだ、解消できるんだったらぜひと思って
入っちゃったんですね、
まあ、入って頑張ったわけなんですよ。
あ、頑張っちゃったんだ。
1年ちょっと。
あ、1年間
でも解消できるどころか、
はい、
割と辛いことばっかり起きて、
あ、またもや不幸の連鎖が始まるわけですね。
そうですね、会社でそのパワハラにあったりですとか、
はい、
お給料もなんかあんまり払ってくれなかったりとか、
はい、
で半分ちょっと鬱みたいな状態になって、
はい、
でその時に、まあ、あの前からお世話になってた道子先生、
はい、
大乗院先生に、
はい、ま、
あの相談を乗っていただいて、
はい、
まあ、そういうお話をさせていただいて、
はい、
まあ、弥勒の儀を行っていただくことになったんですね、
はい、まあ、先生はよく覚えていらっしゃると思いますけども、どんな当時の様子としてどんな感じだったんですかね。
いや、もうあの死にそうでした今にももう自ら命を絶ちたいと、もう死にたいと、もう死にたいという顔も上に上げられずに、
あ、もう風前の灯火だったんですね。
まずそこに行くのをやめてもらって、
はい、
顔を上げることを優先にしてから弥勒の儀を行ったんですけども、最初からちょっと弥勒の儀耐えられるかなっていうぐらいもう弱り切ってたので、
憔悴してたんですね、
はい、まず一つ一つちょっと切らなきゃいけない縁もあの切っていただいて、それから、はい、大きな原因である まあ、お父様のまず家系の方ですね、
はい、あ、そう、一番深かったのがお父様の家系なんですね、
はい、最初のお父様の方の家系も、まあ、向こうでは大きな、はい、あの由緒ある家系だったんですけれども、はい、やはりちょっとあの暴君的なですね、
あ、
まあ、そういったあの影響がありまして、
はい、
まあ、前のその奥様の方も、はい、ものすごく形相で出てこられましたので、
はい、
そこを解いて、その時に本当にもう一変して、
はい、
今の莉子ちゃんのお顔が、はい、蘇ってまいりました。
はもうそれは莉子さん当時は本当そんな感じだったんですか、もう死にそうだったんですか。
死にそうでしたね、
はあ、
あのすごく私よく食べるんですけれども、はい、ご存知の通り、
はい、もうギャル曽根より食べますよね
本当に食事ができなくなって、はい、もう喉を通らなくなって、
はい、
で大乗院先生に調べていただいたら、はい、この喉のところのチャクラがもう完全に閉まってて、
はい、この喉のチャクラが閉まるっていうのはなんかどういった意味合いがあるんでしょうか。
一つは自己表現ができないというところにつながるんです、
はい、
あとはその自分の自己存在を自分でも否定しきっているので、
はい、
エネルギーが内側に凝縮していってしまう、
はい、
だからこそ鬱になったりとか、
はい、
また死にたいという気持ちになったりとか、
はい、
そういったことと関連しています。
はあ、でそれを受けてもう莉子さんはもうすっかり別人のように元気になったんですか。
もうそのもうすぐに
すぐに
すぐにそのチャクラが詰まってるのは、はい、もうスッと軽くなって、
なくなったんですね。
あ、なんか通ったっていう感じで、もうその日からもう食事はできるようになりました。
はあ、そしてその精神的なものはどうだったんですか。
そうですね、あのすぐ元気になりましたね。やはり、
は
あ、明るくなりましたね。もう死ぬことしか考えてなかったのが嘘みたいに、
はい、もうなんかつきものが取れたような感じなわけですね。
はい、
はあ、でも美智子さんどうなんですかね、この一体な何をどのようにして、何がお怒りだったんですかね、その先祖の方たちは。
まあ、あの本当に彼女の家系は大きな家系なので、
はい、
あのまあ、良いこともしているんですけれども、
はい、
もうあの政局が変わった時に、
はい、
あのまあ、全てのこうカルマを韓国に置いて日本に逃れてきてるんですね、
はい、
なので、まあ、それが全部あの残った奥様もはじめ、
はい、
カルマというかもうその先祖が頼るためにもうわーっとこちらの方に来てるような状態だったんです。それともう一つはあのその前の奥様の息子さんが、
はい、
北朝鮮に行かれてしまって行方不明になってたんですね。でそのことをですね、
はい、
その、まあ、前の奥様の方が、
はい、
ものすごくそれも訴えてきてまして、
うわ、うん、
あの彼の方を助けてほしいということも訴えてきたので、
はい、
まあ、同時にあのお父様の方の家系と、
はい、
それからその別れた奥様の方 の、
はい、
あの家系と息子さんのことの、はい、あの安全も祈願しまして、
はい、
あのお祈りをさせていただいたんですね。
はあ、でもあれですよね、よくあの話の中に出てきますけども、この国のカルマっていうのがやっぱりあるわけですよね、はい、この韓国と日本という。
そうです、民族のカルマは大きくて、
はい、
まあ、あの私たちのところにやはりあの韓国の方よくお見えになりまして、
はい、
あの後で、ね、またお話出てくるんですけれども、
はい、
あの莉子さんも、
はい、
あの李王朝の末裔なんですね。
来ましたね、李王朝、
はい、でまた
末裔なんですね、莉子さんは。
はい、そのお話をまた後でじっくりしていただきたいと思うんですけど、それ以外にもやはり貴族で、はい、もう身分を剥奪されてガラガラに日本に逃げてこられている方たちがかなりいらっしゃいまして、そういう方たちとご縁がやはりあって、
はい、
弥勒の儀を、
はい、
あの行わさせていただいてるんですけれども、
はい、
もうその方たちの時も本当に大変だったんですね。命に関わる方も多かったですし、
はい、
もう本当飢餓に苦しんでたりとか、その過去の繁栄とは裏腹に、
はい、
もうお金にまつわることですとか、
はい、
日本に来てからもう事故が続いて、
はい、
あのまあ、もうどこに行っても事故にあって体がボロボロになるっていう方もいらっしゃいましたし、やっぱこの大きな民族のカルマ、
はい、
あの同盟を結んでいる家系もあれば、ずっと戦ってきて敵の日本とは敵の家系もありますから、
はい、
こういったあの因縁が表に現れてくるんですね。
でやっぱその李王朝の時代というのはやっぱこうきらびやかなこう豪勢な生活をしているわけですよね、
はい、
一方この平民の方たちはこう飢餓に苦しんでもう飢えと戦っているようなもう本当にもう真逆の生活をしている中でのこの平民たちのこの怒りみたいなのもやっぱあるわけですかね。
あります。
あるんですね。
本当にこれはね苦しい。その平民でなければわからない、
はい、
恨みつらみ、
はい、
病苦、
はい、
病気になっても薬も与えられない、
はい、
飢餓になっても、まあ、あの食料が配られない、
はい、
またね全ての特権を全部貴族が奪っていく。こういう恨みや訴えがもう一気に参ります。
すごいですね。まあこれはいわゆる民の恨みってやつですね。
その通りです。
恐ろしいですね民の恨み、はい、もう李王朝の時代ですからもう何億人っていう人たちの恨みをもう一身に背負って生まれてきちゃったんですね。李子さんはね
李王朝の時に、
はい、
どうもあのその当時にあの韓国のよくドラマに出てくるような身分制度ができたようで、
はい、
もうこれは大きな罪ですね。
なるほど。で、まあ、リコさんの場合は自分が離婚した後にもう毎週その親族が離婚していくって もう週刊ジャンプみたいにこの何なんですかこのおかしくないですか。毎週家族が離婚していくって3人連続離婚してるってこういうのは何なんですかね。
いやもちろんあの占い師さんのお話のように、
はい、
あの前妻のお父様のね前妻の恨みもあるんですけれども、はい、やはり民の恨みが
幸せに、
は
い、民の恨みですか。
幸せになどさせるかと。
うわ、うん、幸せになどさせるか。
あとお金もそうですね。お父様はお力があってあの、
はい、
さまざまな事業をされて、
はい、
あまあ、日本に来て相当苦労は最初されたそうなんですが、
はい、
あのある時から成功されて、
はい、
あの資産も持てるようになったにもかかわらず、
はい、
次々と奪われてい
くんですね。そうですよ。結局2億円という金額も、まあ、その親友に貸してなくなるって、うん、これもまたすごいカルマですよね、まあ、
お姉様の元ご主人の事業も失敗して相当な借金を持たれて、
はい、
それをお父様が保証人になって返済せざるを得なくなるとか。
すごいファミリーですね。
ちょうどお金が貯まると奪われるという。
うわー、もう貯まるまでは貯めさし、
はい、
なくなったところで奪う、
はい、
すごい恐ろしいですね。
なんで経験してこれは何だろうと思わないと運が悪かったとか。
いやもう大体皆さん運が悪かったで片付けてしまいますよ。
そうですね。
その先祖の因縁とこう紐づけることはできないですよね、うん、こういうことを知っていないと、
はい、ぜひ知ってください。
そうですよね、はい、だからもう全てに意味があるということですよね、うん、でもまあ莉子さんはそれを受けられてからもうそのなんか家族の中のなんかこうトラブルとかなんか不幸とかそういうのはもうなくなったんですか。
そうですね、田舎の方にちょっと不動産を持ってまして、
はい、
それを売却するっていうことがあったんですけれども、
はい、
ちょうどそれがその話が出たのが、はい、義を受ける前だったんですね、
はい、
でちょっと日にちが間に合わないなって私は心の中で思ってたんですけれども、
はい、
まあ、正式な申し込みがあったと、
はい、
で姉がまあ管理をしてたので、
はい、
あよかったよかったって言ってたら、
はいはい、
急になんかその買いたいって言ってた人が、
はい、
いろんな因縁をつけ出して、
はい、
まあ、キャンセルになったんですね。
ああ、もうそれで売れなかったんですね。
で、それで売れなかったんですけれども、
はい、
でもきっともっといい人が、
はい、
あの買い主の方が出てくるからきっと大丈夫って私は言ってたんです、
はい、
あの魅力の儀が決まってたので、
はい、あ、もう自分は受けること決まってたんですね。
受けること決まってたので、
はい、
きっとその後はきっと大丈夫だって思ってたので、
はい、
そうしましたらやっぱり義のすぐ後にやはり買いたいっていう方が現れて、
はい
はい、すごく好条件といいますか、
はい、
私たちが あの使っていたその建物そのままリフォームも何もせずに建物すごく気に入ったので、
はい、
もうそのまま住みますと、
は
い、で不要品とかあってももう全部置いてっていいです、
は
い、
へえ。
ですごい廃棄するにもお金はやはりかかるじゃないですか。
かかりますもんね。
それも全部置いてっていいですし、
へえ。でも最高の条件なんですね。
そうなんです。それで、まあ、決まって、
はい、
まあ、胸をなで下ろしたんですけれども、
はい、
あとその姉の一人が、
はい、
半分ちょっと鬱みたいな状態で、
はいはい、
ま、 完全な引きこもりではないんですけれども、はい、家に引きこもりがちだったんですけれども、はい、義のですね10日後ぐらいに、はい、偶然一緒に出かけることがあったんですね、
はい、
すごく明るくなってて、
ああもうその鬱のような状態がいつの間にか元気に明るく
元気に明るくなって、
はい、
私最近すごい元気なの、
はあもう私のおかげようですよね
心の中ではそう言いました
思いますよね、はい、私が解いたのよっていうんですよね、
今私なんか旅行サークルも入ってダンスも始めて何もしたのよって言い出して、
もう別人ですね、
もう別人のようになって、はい、あこれは義のおかげだなって思いましたね。
そこまで変わるんですね、
うん、顔もやっぱり本当に変わってました。
あやっぱどうなんでしょう先生、こうつきものがついてる方たちというのはやっぱ顔つきっていうのももちろんこう違いますよね。
全く違いますね。
あ
もうこの30分の個人セッションを受ける、
はい、
来てくださる方の、
はい、
来る時の顔と、
はい、
終わった後の顔がもう、
あ、もう別人なわけですね。はあ、もう本当にもうね、あのもう今全国でこうセミナー、まあ、先生たちのね、セミナーを開いてますけれども、まあ、そこで来た方たちが、はい、まあ、そういう個人セッションを受けていただいて、今それをね、日本全国でやってるわけなんですけれども、僕はもう本当ね、このもうお二人本当に素敵なお二人なので、ぜひこうお会いしていただいてね、話を聞いていただきたいなと思いますけど、やっぱりその何かこうトラブルを抱えているとか、何かこう不幸の連鎖が止まらないという形では、もうどうしても僕はこの個人セッションをね、まずこう受けていただいて、どこに原因があるのかってことをまずこう知っていただきたいという思いが僕はすごくあってね、やっぱそれを受けた方たちというのが、やっぱこう事後報告として、坂本さんこんなになったんです、あんなになったんですっていう、その喜びの声というか、もう先生のところにもう毎日もうたくさん来ますよね。
そうですね、本当に感謝のお手紙も含めて、
はい、
あのこうなりましたって言っていろんな方があのご報告いただいてます。
やっぱそういう事後報告いただくのがこう一番嬉しいですよね。
すごい嬉しいですね。あの実際にその後どうなったんだろうかっていうのは私どもは
分
からないし、あのそれ以上にいろんなことが変化が起きたご報告をいただくので、
はいはい、
私たちも毎日そういった奇跡的なねご報告をいただいて本当に嬉しく思います。
でもこれをやっていく中でこう大乗院先生の家にはこうたくさんの方たちがこう霊たちがやってきてこういたずらをして、もう大変なことになってるのは今でも続いてるんですか？
あのしょっちゅう電気は飛びますし、
はい、
で あまり飛ぶんで LED に変えたんですけども、
はい、
今度は、まあ、飛ばずにですね、
はい、
こうチカチカという合図が出てきたりとか、
はあ、なんか、はい、一度なんか家中の電気がいっぺんに全部吹っ飛んだみたいな話なかったです か？
そうですね、3つ4つ吹っ飛んだ時もありましたね。
はあ、あとなんかお風呂場が何でしたっけ、お風呂場に誰も入ってないのに水浸しだったんですこれはこれは何のメッセージなんですかね？
いろいろあるんですけど もうそういった水に関する問題を持った方が来るっていうことなんですよね。
はあ、深いですね。
深いです。
あとなんか台所に置いておいた花瓶が割れたとかなんか、
ああそれで私はこう手を切ってだけになったりとかあこれは切られてんだなという、
はあ、
だから私にそれさせないようにいろんなことを封じようとしてそういうことが起きたりとかします。
はあ、もう僕らには耐えられない世界ですけども、まあ、先生たちにとってはもうそれが日常茶飯事のような形になってるわけですよね、はいはい、まあ、ぜひ本当にねこれから受けたいと思っている方たちもいると思いますんでね、あのぜひまあ受けていただきたいなと思いますけども、まあ、日本全国いろんなとこ行ってますけれども、あのどうしてもね、あの、まあ、先生たちは東京ですから、
はい、
まあ、地方の方でその地方に行ってない方でもぜひこう受けたいとかねいう方がいらっしゃいましたら、あのぜひね、あの僕の方に連絡いただけましたら、あの事務局の方と つないでね、もう素敵な小泉理子さんの素敵な話も聞けますしね、まあ、理子さん本当にね良かったですよね。
はい、よかったです。
もう全く別の人生ですよね。
そうですね、
もうそのね本当お姉さんたちが皆さん今幸せなんですか？
はい、多分。
あ、多分全然連絡取ってない、もう疎遠なんだね。まあそんなことはないと思いますけれども、最後にですね、先生お二方に何かこう一言メッセージをいただけたらと思うんですけれども、
もし悩んでることがあれば、
はい、
その原因を知るということはすごくその方の未来が開けてくることになりますので、
はい、
まあ、どんな手段を使ってそれを開くかは別としてもね、
はい、
まずその自分の過去またはかあの先祖代々の自分のルーツですよね、ネットの、はいはい、どうなっているのか、
はい、
それを知ることはものすごくその人たちまたはそのご家族にとっては全く違う人生が待っていると思いますので、
はい、
ご縁がある方はいらしていただければと思っております。
はい、もうぜひね先生に会っていただきたいと思います。はい、美智子さんお願いします。
そうですね、本当あの精神的なものにしろ肉体的なものにしろ、まあ、病とかあの病気っていう歪みは必ず自分自身にへのメッセージであったり先祖からのメッセージ、
はい、
これがあの含まれておりますので、
はい、
またね、本日お話があったように金銭問題ですとか、
はい、
あの人間関係のトラブルも、まあ、過去からの因縁であったり、
はい、
その土地からの影響であったりも必ずそこには何か起きているあのメッセージというものが含まれてます、まあ、それを的確にきちんと掴んでいただければ、
はい、
回り道をせずに、
はい、
もうすっきりと解消することも可能ですし、
はい、
自分本来100のエネルギーを持ってたらやっぱ100使うということが今回の人生ですから、
はい、
それをほとんどの方は90ぐらい奪われてるんですね、
はい、
その起きてることの解消であったりですとか、はい、まあ、そういったものにとらわれるのではなくて、
はい、
やはり自分自身の本来のエネルギーを 100% 使って生きていただきたいですし、
はい、
やはり先祖を敬って苦労を受け取って清めるということもとても大事な奉仕という自分の存在を過去から全部引き継いで未来につなげていくという大きな役割でもあるかと思います、
はい、
ぜひねあの皆さんの心にこのことを留めておいていただきたいなと思います。
はい、本当にねありがとうございました。リコさんもですねお忙しい中わざわざおいでいただきましてありがとうございます。
いえ、ありがとうございました。
もう本当ミス不幸だったのにねもう今ではミスハッピーですからね本当にねおめでとうございますということでね、今週も、先週に引き続き本当にすごい話でしたけれども、ぜひですねこの話はですね皆さんの周りの方たちで、いろんなことで悩んだり苦しんでいる人たちがいましたらですねぜひこの話を聞かせていただきたいなという思いを持って、今週は皆さんとお別れしたいと思います。ということで皆さんさようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石アメリの提供でお送りしました。
スマイル FM はたくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ、地域と地域を結びながら、すべての人に心をお伝えしたい。そして何よりもあなたの笑顔が大好きなラジオでありたい。 76.7MHz スマイル FM